本当にね、子供たちのいろんなものが制約されて、ちょうど本当に成長していく、ね、高な時期であり、いろんな刺激に対して体も心も成長するはずの時期に、ただただ制限制限をされて、本当に望ましくない状況が出てるわけです。
皆様こんにちは、ピトパの富山です。今日のこの収録がですね、2021年の8月の末なんですけれども、今コロナのデルタ株ですかね、が非常に猛威を振るっており、ここ東京では1日数千人の感染者が出ています。緊急事態宣言もですね、延長に次ぐ延長というところで、特にその学校関係にも多大な影響が出ている状況です。こういった状況に関してですね、リスナーさんの方でも不安に思う声が結構上がってきておりまして、今回一つご紹介したいなと思います。ニックネーム日和さん、小学校6年生の息子さんと小学校2年生の娘さんのいるご家庭です。コロナのデルタ株が広がり、東京都内でも感染拡大が続いている中、子どもたちへのしわ寄せも大きく、何かしてあげたいと思いながらも結局動けずじまいで、何かアドバイスをいただきたいと思い投稿いたしました。具体的には、修学旅行の中止、課外遠足の中止、毎年行っている海水浴も自粛、友達の家に行って遊ぶことも自粛、外食も控えめ、2学期からはまたオンライン授業で友達と会えなくなる可能性も、などなど、子供たちの言動からもこの閉塞感に対してストレスを感じているのは見て取れます。コロナの収束がこの先もまだ見えない中、どのように子供たちのストレスを軽減できるのか、あるいはこのような状況の中でもおすすめの出かける場所などございましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです、とのことで、日和さんありがとうございます。こちらの質問をいただいた日和さん一家ですが、東京都内にお住まいの方で、ちょうど質問がですね、8月のお盆過ぎぐらいに来ておりまして、1日5000人とか4000人とか、東京の感染者がすごい増えているっていった中での切実な質問だったのかなと思い、今回取り上げさせていただきました。これらの子どもたちのストレスの軽減について、小川先生の方にアドバイスがないか聞いてきました。
ストレスと一言で言っちゃうとね、かえって焦点が見えにくくなるので、この制約によって子どもたちの何を阻害されてるだろう、整理すると、一つは体を動かす機会が、そもそも抑えられていくのが一つですね。で、次に、友達や先生といった他人との和やかなコミュニケーション、交流を持つ機会、おしゃべりとかですね。で、そういうものが失われて。で、もう一つは、団体行動、運動会であるとか、そういったイベント、みんなでそれぞれに得意不得意があり、考えの違いもあったりしながらも、一つのことに協力して参加して、一人では決してできない大きさの事柄を実現していくという、この体験ですね。共同活動への参加による体験と。大きくこの三つが、子供たちは制約されていると思うんですが、一つとちょっと、分けて考えたらいいと思います。体を動かすということについて言うと、今気をつけるべきは、やはりその感染リスク、子ども自身の感染を防ぐこともそうだし、それ以上に子どもたちが無症状でのウイルスを媒介してしまって、高リスクの方に移してしまうこととかね、家庭内感染とか、そういうことへのリスクを考慮しながら体を動かすとなると、例えば人通りがあまり多くないことが分かっている、例えば河川風通しのいいところですね、そういったところの散歩をしたり、ちょっと走ったりという機会であったり、もしお家に庭があったりとか、スペース、例えばマンションなんか、マンションとか共有スペースとかですね、その風通しもよく、かつ人がそう密着するわけでもないところ、 の場所があったら、そういったところで縄跳びしてみたりとか、最近家の中で飛び跳ねるトランポリンとかもね、いろいろ出て、ダイエットにいいとかね、消音ね、のトランポリンとかありますよね。ああいったもので、ちょっと体を動かさせてあげるとか、ゲームでもね、なかなか十分体を動かすと激しい、何でしたっけ、任天堂の Wii でしたっけ、なんかそういうタイプのもの、はい、で発散してるお家なんかもあったりする。ということで、学校とかそういったところ、あと公園での遊びが難しいとしても、時間帯を選んだり、その場所を選んだりする中で、毎日は無理でも、週に1回ぐらいちょっと気持ちよく外の空気吸わせてあげる、なんてことはできるんじゃないかなと思いますね。で、2点目、友達、その他、他人とのコミュニケーションに関してですが、これね、もちろん学校が機能していた場合は、ほっといてもそこの会話があったわけですが、でも昨年からは給食の時間もずっと黙ってるとか、安心して楽しい会話、何気ない会話っていうのはできにくいですよね。で、現にそれは難しくなってると。なった場合、他の環境において、その子供たちの気持ちのやり取り、感情コミュニケーションというのを生み出してあげる必要がある。僕は常々子供は3つの教育の中で育つ話をしていますが、家庭教育、学校教育、そして地域教育。この家庭と学校と地域という3つのコミュニティの中で子供たちは育つんですね。で、今学校という場所が制約が大きくなりました。じゃあどうしたらいいんでしょうか。家庭でできることを膨らます。でもそれは限界があるでしょうね。今までもやれることやってるでしょうから。となると、地域をいかにどう膨らませるかということがポイントになってくる。で、この地域というのは別に直接接さなくても、オンラインによってもつながることはできる。で、例えば分かりやすいところで言うと、家族ぐるみの仲良しのお家が2、3あるならば、時間を合わせて、ズームでつないで、お互いの家族がおしゃべりしたり、子供同士が今これやってるとか、最近この本面白かったとか、めちゃくちゃおしゃべりする時間を作ってあげたりですね。おやつタイムの時間揃えて、オンラインでつないで、ただ単にお互いが食べてるお店をするとか、うんうん。そういうことだけでも、おしゃべりのやり取りっていうのは生み出すことができると思うし、まあ、お互い気兼ねなくね、つまりマスクする必要のない会話っていうのがそこで出てくる。で、オンラインの使い方がですね、どうしてもこう、何かをするための目的のある前提でのオンライン利用に多くの人は偏ってると思うんですね。で、何の生産性もないオンラインの活用っていうのも、ここ知恵の一つとして入れておけばいいと思います。うん。うん、もうご飯食べた後のダラッとしてるとこ、お互いつないで何してるとか、それこそですね、夜ジブリのアニメなんかがまあちょっと放送されてるとします。お友達同士がそれが好きだとします。お互いがテレビ見てるのをただ横でネットでつないで、たまにちょこちょこ顔を合わせるだけでもだいぶ楽しいですよ。そんな風にして、その人のコミュニケーション機会を作る、まあね、いろんなお友達声かけて、ちょっとそんなことを増やしたり、一緒にオンラインつないで宿題しようよっていうのを誘ってみる。そんなんで子供たちは十分楽しい。そのもちろん直接会うのは一番楽しいでしょうが、とはいえ、それをもうゼロにする必要なくてですね、オンライン利用でもできる気持ちのやり取りっていうのは十分生み出せるんじゃないか。で、それは家族ぐるみでのお互いのつながり、そうした形での地域を膨らませていくって観点で、応援してあげたらいいんじゃないかなと思います。で、3点目はですね、この団体活動。これに関しては、ちょっと家庭及び地域で補うのは難しいですね、正直なところ。で、これは残念なんだけど、学校行事というものが失われた分、子どもたちにとって強い思い出に残ったり、何か大きな達成感というのを味わうチャンスが、全国のね、子どもたち、この2年間、本当に少なくなっている。これはもうその通りで、ここを補うのは難しい。から、その一つ目と二つ目の話みたいに、本人自身の体であったり、友達とのやり取りを通した心の養いを、その一人の我が子そのものを豊かにしてあげるっていう方に、今は気持ちを砕いてあげるので十分だします。 それ以上はなかなか難しいかなという気はしますね。一つ団体活動の、まあ、代替物というか方法として考えれるかなというのは何でしょうね、そういったプロジェクト、何かに取り組んでいるプロジェクトの番組なり YouTube 動画なんかに触れることで自分だったらどうするかなってあれこれ考えてみたりとか、さっき の, 家族同士のコミュニケーション、地域のコミュニケーションともつながるんですけど、オンラインゲームなんかは一つ意外に効果があって、例えば集まれ動物の森でしたっけ、あんなかもいろいろな人がお互いに関係し合うことで街が作られていったり、そこにストーリーが生まれるわけだし、まあ、ちょっとその攻撃性とかいう部分では問題があるけども、戦い系のね、オンラインゲームなんかでもやっぱパーティーを組んで、お互い役割分担をしながらミッションを遂行したりすると思うんですけど、ああした中にも実は団体行動の片鱗というのは隠れていたりもするので、そういった、まあ、ゲームの世界も実は一つ現状のリアルの関係づくりが難しい時には使える、というか、まあ、子どもたちのその生活圏というか意識のエリアを拡大する上で使えるツールにはなってくるのかなというのも視点を持っていただくといいかなと思いますね。あとはコロナが落ち着いたらこんなことしてみたいな、あんなことしてみたいなと家族でいろいろとしてみたいことを話しするっていうのもいいかもしれないですね。
あ、
うん、まあシミュレーションとしてね。ということで、まあ、学校機能が制限されることで、どうしても失われ制約されている3つの観点、それぞれについてお話しさせてもらいましたけども、まあ、そうした中でね、ご家庭の状況で選びうる方法を工夫をされてほしいなと思います。出かける場所とかもね、お住まいの地域の感染リスクの高さとか、と医療機関のね逼迫状況によって出歩くことが許容される範囲も地域によって全然違うと思うし、うん、ご家族でね、やっぱりその高リスクの方がいらっしゃるいらっしゃらない多いとも違うので、一概にねこういうとこに行ったらどうとか今言えないので、それぞれで判断してもらうしかないですけども、まあ科学的な判断に基づいてリスクが軽減されるようなところを選んだ上で、子どもたちが体を動かす機会というのはしかに設けてあげてほしいなとは思いますね。
うちの子どもも今小学生なんですけれども、ちょうどその今お話しされてた宿題を家でやるっていうのを初め3人ぐらいでやってたんですけれども、はい、なんか楽しそうに話してたので、今だとなんか10人ぐらいどんな人が増えて、
いいですね、
集まって、で、まあ、本当に宿題だけやってるというよりは、そこで会話しながら、あいつって実はなんか算数がすごいできたんだねとか、こんな優しいところがあるんだねみたいな、友達同士としてのなんかコミュニケーションがすごいできてるんで、なんかいいなっていうふうに思い
ました。ああ、素晴らしいですね。で、このマスクで表情を見れないから、子供たちが感情表現に対しての感覚がかなり落ちてきてるんですね、全体的に。で、感情を自ら表す部分が あまり出さなくなったり、人の感情に気づけないから共感する力が落ちてしまったりしていて、特に幼少期の子っていうのは、これからまさに感情を学ぶときに、みんな口元隠して表情の違いがわからないから、人の顔を見ない。まあ、顔を色を伺ってばかりも困るんですが、人の顔に関心がなくなるのもまずいわけですよ。
そうですね、
うん。で、それが今のこの環境だと起きているので、意識的に家庭の中でオンライン等を活用して、他の人の表情に触れる機会というのは、増やしておいてあげた方がいいでしょうね。だから今のその10人ぐらい集まって、お友達がお互いの発見を喋り合ったり、素晴らしいですね。
まあ、そうですね。まあ、ちょっと親同士がその連絡取ってこの URL アクセスしてみたいなのが LINE でやってるんですけど、ちょっとそこら辺は大変そうな感じがありますが、うんうんうん、まあ、楽しい子供のたちのそういうのが表情が見れるっていうのは非常にいいかなと。
そうですよね。とてもいいと思います。
主に子供たちが感じているストレスは3つあるということで、まあ、1つは体を動かせないことによるストレス、2つ目は 他人とコミュニケーションができないことによるストレス。3つ目は団体活動ができないことによるストレスというところで、それぞれに関しては例えば体を動かすというところであれば、風通しがいい、感染リスクが少ないところを見つけて動かすというようなこともおっしゃってましたし、他人とのコミュニケーションに関しては、地域でできるところ、近所のご家族ぐるみで付き合いのあるところとオンラインでお話をするというような活動だったり、最後の大人数の団体活動というところに関しては非常に難しいという話はありましたが、今時ではですね、多人数でこう参加できるオンラインゲームみたいなもの、この辺はちょっと中毒性とかもあったりするので、制限したり管理したりっていうところが少し必要なのかなとは思いますが、そういった部分でオンラインを活用することで、うまいこと、団体活動っぽいこと、コミュニケーションが取れるっていったところの活路を見出せないかなというお話をしておりました。最後の方のですね、僕の話になって恐縮なところではあるんですが、やっぱり子どもたちもですね、オンラインで何気なくつながるっていうのは少し新しい体験で刺激もあるのかなと。あとは今だとそのマスク越しでしか会話ができないというところがオンラインだとマスクを外して表情を見ながら会話ができるっていう、このあたりも一つその大切なポイントなのかなというふうにも思いました。今時ですとそのパソコンを使うお子さんっていうのも非常に多くなってきてるのかなとは思いますが、こうオンラインでつながって友達同士で話し合うっていうのはですね、やっぱり新しい部分だと思って、うちの子供たちもですね、実際その学校で会ってる友達だったりもするんですけれども、オンラインでこうつながって話をするっていうのは本当なんか目をキラキラさせながら、会話ができる楽しみっていうところと、あとそのオンラインでつながるっていう斬新さみたいなところっていうのはすごい感じ取れるようなところでした。この辺ですね、なんとか工夫して3つのポイントから見て子どもたちの閉塞感を打破できるような取り組みをですね、近所の方だったり学校のお友達だったり、ちょっと親の方で手間がかかる部分は多いかなとも思いますが、お互い協力してなんとか乗り切ることができればなというふうに思います。こちらの話参考になりましたでしょうか。さて、今回ご紹介しましたようにこの子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。